声の写経だより、写経だより、ナンバー166、2023年5月5日号。告示、事務所が移転しました。1ページ。介護予防コラム、3ページ。笑顔広がる福祉の街づくり。令和5年度、主な事業。4ページ。令和5年度予算。5ページ。日立ボランティアプラザニュース。6ページ。養徳カフェ、市内10カ所目となる新しい子ども食堂が誕生。フードボックス、満腹、絆ボックスを設置。善意の寄付。以上、7ページ。社協からのお知らせ、インフォメーション、幸せん流の募集など、8ページ。最後に企業広告、目次終わり。事務所が移転しました。4月24日、社会福祉協議会、市社協は、シルバー人材センター、高齢者クラブ連合会とともに、日立駅前大型商業施設日立へ別館3階に移転しました。詳しくは2、3ページ。地域活動支援センター UI は滑川福祉作業所に移転し、5月1日から事業を開始しました。写真が2枚あります。1枚目、日立市社会福祉協議会の入り口付近から見た内部の様子です。2枚目、日立へ別館の前景写真です。写真終わり。
事務所の移転にあたって、日立市社会福祉協議会会長梶山貴則。日立市社会福祉協議会は、この度、日立駅前大型商業施設日立へ別館3階に移転しました。平成18年から17年間、福祉プラザ、大瀬町に事務所を構えておりましたが、建物は築60年近くを経過しており、破損箇所や設備の老朽化も激しいため、安全面を考慮し移転することとなったものです。日立へ別館3階には、本会のほか、福祉プラザに入居していたシルバー人材センター、高齢者クラブ連合会事務局も同時に移転しました。今までの利便性や機能を維持しつつ、さらには駅前の商業施設内という立地を生かし、多くの市民が集う本市の地域福祉の拠点にしたいと考えております。また、地域活動支援センター、UI は利用者の安全面等の観点から障害者福祉施設の滑川福祉作業所に移転しました。さて、今年度は本会が創立70周年を迎えます。本会ではこれを機にさらなる組織の基盤強化を図りながら、より一層地域に根ざした安心安全のまちづくりを推進するため、地域福祉活動及び生活支援等の強化を図ってまいる所存です。今後とも市民の皆様をはじめ、市や関係機関、団体の皆様方にはご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。日立駅前大型商業施設日立へ別館3階に移転しました。日立駅前大型商業施設のリニューアルに合わせて、この度、市社協、シルバー人材センター、高齢者クラブ連合会事務局が移転しました。市社協の事務スペースは、今までの事務機能に加え、気軽に相談に来ていただけるよう、相談室を設置したほか、会議や打ち合わせスペースの拡充を図り、 皆様が利用しやすいように工夫しました。会議室は以前の福祉プラザ同様、入居関連団体の利用及びボランティア、NPO や福祉団体への貸し出しとして5月1日から利用を開始しています。なお、貸し出しする会議室は平日の夕方、土曜、日曜日も利用できますので、利用時間など詳細は問い合わせください。ぜひ足を運んでいただき、ご活用ください。所在地、日立市幸町 1-17-1、日立駅前大型商業施設、日立へ別館3階、旧ピタッチ3階。移転した社協の地図がありますが、省略します。業務日、各団体とも、平日月曜日から金曜日、土曜日曜日祝日を除く。日立市社会福祉協議会、業務時間、午前8時30分から午後5時15分。電話、0294-87-7222。ファックス、0294-24-2880。日立市高齢者クラブ連合会。業務時間、午前9時から午後4時。電話、ファックス、0294-33-9700。日立市シルバー人材センター。業務時間、午前8時30分から午後5時15分。電話、0294-33-5586。ファックス、0294-33-5577。日立市社会福祉協議会。地域活動支援センター UI 所在地日立市滑川本町 4-13-10 滑川福祉作業所内電話ファックス 0294-51-5192
日立へ別館3階フロアマップ図があります。図の説明、旧ピタッチ館3階フロアです。本館からの連絡通路から入って、時計回りに日立市シルバー人材センター事務室、日立市社会福祉協議会事務室ほか、会議室 C、会議室 B、会議室 A、会議室 D、ボランティアルームが配置されています。フロアの中央にはエスカレーターがあります。その手前に日立市高齢者クラブ連合会事務室があります。図、終わり。お気軽にお越しください。介護予防コラム、筋肉を鍛えて QOL、生活の質を維持しよう。近年 QOL、クオリティオブライフ、生活の質、という言葉が注目されるようになりました。高齢化が進む中で、ただ長生きするだけでなく、QOL を高め、維持することが重要とされています。そのためには、日常生活を充実させることが重要ですが、日常の身体活動を支える QOL に直結した筋肉ほど、加齢の影響で衰えやすいと言われています。このことから、高齢期においては、筋肉をしっかり鍛えることが QOL の維持・向上において大切だとされています。日々の生活の中に運動を取り入れてみよう。1、活動的な生活を送る。日頃から身体活動を活発にして元気に過ごす。ウォーキングやジョギングを取り入れる。2、レジスタンス運動。筋肉に負荷をかけた動作を繰り返す。スクワットや腕立て伏せ、腹筋運動など。参考元、eHealthNet、 厚生労働省。
笑顔広がる福祉のまちづくり、令和5年度主な事業。ふれあい健康クラブ、ふれあいサロン。ふれあい健康クラブ、健康に不安がある高齢者に看護師や指導員を中心にボランティアの協力を得、介護予防や健康づくりのための体操やレクリエーションを行います。28会場。写真があります。指導員による健康体操。ふれあい健康クラブ。写真終わり。ふれあいサロン。高齢者を対象に地域の身近な場所での仲間づくりや交流の場づくりを進めます。109箇所。安心・安全ネットワーク。一人暮らし高齢者など支援の必要な方を近隣住民や民生委員・児童委員、地区の福祉関係者がチームを組んで安否確認と日常生活の支援を行う安心・安全ネットワークの拡充を進めます。約2500チーム。また、より支援が必要な方を関係機関、団体や専門職と連携しながら、その方の暮らしをサポートする強化事業を推進します。約60チーム。子どもの広場事業、中央交流センター内、南部図書館内、専門の保育士を配置し、親と子が安心して交流できる場、写真を提供し、子育て中の親からの相談に応じます。また、子育ての講座を開催し、広く子育て支援に努めます。地域型おもちゃライブラリー、親子や子ども同士、地域との触れ合いの交流の場として、23地区の各交流センターなどを会場に実施します。子ども食堂事業、孤食や食生活に不安のある子どもなどに、安価で温かい食事と地域住民との交流の場を提供します。10会場。日立市青年貢献サポートセンター、青年貢献事業、日常生活自立支援事業、生活サポートサービス事業、財産管理委任契約。認知症や知的・精神障害などで判断能力が不十分な方の権利を守り、誰もが地域で安心して暮らせるよう、青年貢献制度に関する相談に応じるほか、市・社協が法人貢献人となり、生活のサポートを行います。また、日常の金銭管理、財産管理などの支援を行います。
食の支援事業、フードバンク、食品無料配布会、絆ボックス、食品収集箱や市内交流センター19カ所等に設置しているフードボックス満腹を通して市民や企業、団体等から食品を募集し、さまざまな事情で支援を必要としている世帯などへ食品の提供を行います。また、年に数回、一人親世帯などを対象とした食品無料配布会を実施します。食品の寄付をお願いいたします。7ページをご覧ください。日立市自立相談サポートセンター。様々な事情により、生活や仕事などで困っている方が安心した生活を送れるよう、専門の相談員が専門機関等と協力し、一人一人に寄り添いながら、自立した暮らしへのサポートを行います。8ページをご覧ください。電話 050-5528-5528 5153直通。令和5年度予算。収入3億4238万8000円。1、会費1050万円。2、寄付金141万円。3、共同募金配分金1992万5000円。4、市補助金運営費事業費1億2284万円。5、県社協補助金等66万円。6、市受託金事業費9782万2000円。7、県社協受託金2603万4000円。8、貸付償還金211万3000円。9、事業収入159万8000円。10、負担金収入727000円。11、その他の収入雑収入受取利息配当金前年度繰越金等5875万9000円。収入合計3億4238万8000円。支出3億4238万8000円。1、法人運営事業費、施設管理費、人件費、事務費1億3161万4000円。2、善意銀行運営事業費61万円。3、社会福祉資金貸付事業費211万3000円。4、地域福祉推進事業費3139万3000円。5、ボランティアプラザ事業費360万3000円。6、子育て支援事業費215000円。7、歳末助け合い配分金事業費1050万円。8、新生活福祉資金特例貸付フォローアップ支援事業費受託2378万7000円。9、日常生活自立支援事業費受託250万8000円。10、生活福祉資金貸付事業費受託196000円。11、生活困窮者自立相談支援事業費受託2159万3000円。12、生活支援体制整備事業費受託1755万4000円。13、ふれあい健康クラブ事業費受託1406万5000円。14、地域活動支援センター UI 事業費受託1214万9000円。15、介護相談員派遣事業費受託1149万3000円。16、ふれあいサロン事業費受託736万円。17、青年貢献サポートセンター事業費受託439万6000円。18、南部子どもの広場事業費受託476万9000円。19、十王子どもの広場事業費受託 445万1000円。20、その他の支出、企画広報事業、団体助成事業等、3801万9000円。支出合計、3億4238万8000円。
日立ボランティアプラザニュース。C 社協日立ボランティアプラザは、ボランティアに関する様々な相談窓口です。お気軽に問い合わせください。日立市社会福祉協議会、電話 02-94-87-7222、メール h.shakyo@isis.ocn.ne.jp。 一歩ずつ夢に向かって。時は大学人間科学部教育学科4年、安西俊博さん、写真。教師を志し、市内の無料学習塾で学習支援のボランティアをしている大学生の安西さん。高校生の時に子ども食堂と関わりを持つようになり、現在の活動は4年目になります。中学生の時、担任の先生が自分では気づけなかった得意なことや強みを教えてくれたことで、自信が持てたと同時に、教師に対する憧れを持つようになったそうです。子供たちが素直に毎回違う表情を見せてくれるので、新鮮な気持ちで楽しくボランティアを続けています、と話す安西さん。恩師や周りの方からの言葉を思い出しながら、どんな言葉をかけたら、もっと勉強に興味や関心を持ってくれるのかを試行錯誤しながら活動に取り組んでいます。子どもたちと同じ目線で向き合い、今できることを精一杯取り組み、目標へと歩み続けています。写真があります。教室での一コマ。写真終わり。ボランティア活動を見学、体験してみませんか？市社協では、活動したいけれどどうすればいいの？具体的な活動を紹介してほしい、など、皆さんの思いやご希望を伺いながら活動におつなぎします。ボランティア地域活動相談会。日時、5月23日火曜日、午前10時から正午。ところ、日立駅前大型商業施設日立へ別館3階。申し込み、5月22日月曜日までに市社協まで。ボランティアを募集しています。一緒に活動してみませんか？ 1. ボランティアによるサポートの募集。高齢者福祉施設にて書道を指導していただける方を募集しています。特技を生かして活動を始めてみませんか？ 2. 一緒に活動するメンバーの募集。日立トンカチの会、会員11人。主に一人暮らし高齢者宅の網戸の張り替えなど、簡易な修理を目的とした作業を行っています。日立天役友の会、会員9人。司法や視覚障害者協会からの依頼に応じた文書の添削などを行っています。ボランティアグループの詳細、加入に関しては、市社協まで問い合わせください。
道徳カフェ、市内10カ所目となる新しい子ども食堂が誕生。子ども食堂は、子どもと地域の皆さんが、ボランティアの作る温かい食事を食べながら、語らい、交流する場です。4月に開設された養徳カフェ写真では、新型コロナウイルスの感染対策を講じながら、会食スペースを設けていますが、 その場での会食が難しい場合には、持ち帰り用としてお弁当をお配りしています。また、学生ボランティアが配膳などを手伝い、子どもたちとの交流も図っています。食堂に来た子どもたちからは、みんなで食べる温かい食事が美味しい、お菓子ももらえて嬉しい、との声が聞かれました。市内にはこのほか9カ所で子ども食堂を開設しています。詳細は問い合わせください。市社協、電話0294-87-7222。洋徳カフェ、時、毎月第2、第4日曜日、午前11時から午後2時、ところ、日照洋徳園、川尻町。フードボックス、満腹、絆ボックスを設置。身近な場所にきっとある。市内29カ所に食品収集箱。食品収集箱、フードボックス、満腹と絆ボックスを市内各所に設置していますが、令和5年度には新たに日立へ別館3階と10カ所の交流センターに設置を予定しています。寄付された食品は市社協の事業で関わり、食の支援を必要としている方へ提供します。ぜひ食品の寄付へのご協力をお願いします。設置場所、フードボックス満腹、市社協独自の食品収集箱、写真。次の交流センターに設置。宮田、中町、助川、諏訪、大久保、花山、大沼、金沢、水木。令和5年度中に設置予定。日立へ別館3階、獣王、豊浦、田尻、なめ川、中小路、大瀬、鳴沢、河原子、大三河、久慈。絆ボックス、NPO 法人フードバンク茨城と連携、写真。日高支所、獣王支所、豊浦支所、西部支所、多賀支所、南部支所、市役所1階正面出入り口、2階社会福祉課、日立へ別館3階。寄付できる食品は未開封、常温保存が可能、賞味期限が2ヶ月以上残っているもの。善意の寄付、心温まるご寄付をありがとうございました。令和5年1月1日から4月5日。禁煙寄付の個人・団体。萩庭てる子、川崎陽子、林佳代子、豊平三藩、水戸友の会、梶房神話会、つなげ糸日立会、日立商工会議所女性会、日高俳句会、関東性能運輸労働組合日立支部、茨城三田会会長関正夫、早稲田大学交友会茨城県支部長鈴木和義、学校法人茨城キリスト教学園。物品寄付の個人・団体。使用済み切手、書き損じはがき、おもちゃ、日用品等。島崎聡、曽谷取、尾崎金次、日立幸町郵便局、菊丸建設株式会社、金沢交流センター、日高交流センター、日立市清掃センター、日立市役所南部支所、日立市役所障害福祉課、日立商工会議所女性会、常用ボランティアクラブ、中小路学区コミュニティ推進会。
今日からのお知らせ、インフォメーション。青年貢献サポートセンターからのお知らせ。 成年後見制度に関するこんな困りごと、ぜひご相談ください。最近、親に物忘れが出てきて、兄弟姉妹が突然倒れて、銀行口座のこともわからない。自分の今後のことが心配。どんな時に成年後見制度が必要なの？など。その他、出前口座や土日相談会、詳しい日程については、日立司法でお知らせします。も行っております。詳しくは問い合わせください。日立市成年後見サポートセンター。場所、日立駅前大型商業施設、日立へ別館3階。日立市幸町 1-17-1。電話、0294-87-7222。開設日時、平日の8時30分から午後5時15分。一人で悩まずご相談ください。生活上の悩みや経済的な困りごとなどについて、専門の相談員が話を伺いながら、あなたと一緒に解決策を考えていきます。秘密は守ります。このような悩みを抱えていませんか？収入に比べて返済が多い。借金が返せない。家計のやりくりがうまくできない。家計を見直したい。頼る人がいない。誰に相談してよいかわからない。ブランクがあり、仕事がなかなか決まらない。引きこもりなど、家族のことで悩んでいる。失業中なので、家賃の支払いがとても心配。日立市自立相談サポートセンター。場所、日立市役所2階、山川、社会福祉課隣。電話、050-5528-5153。直通。開設日時、平日の午前8時30分から午後5時15分。幸せ川柳の募集。日頃感じていること、思っていることなど、川柳に読んでみませんか？皆さんからの投稿をお待ちしております。テーマ、笑顔。投稿方法、住所、氏名、振り仮名、電話番号を記載の上、ファックス、はがき、メールでご投稿ください。広報モニター委員で選考後、住所、町名まで氏名を掲載します。募集締め切り、5月19日金曜日。申し込み、日立市社会福祉協議会までお申し込みください。福祉プラザおもちゃライブラリー終了のお知らせ。たくさん遊んでくれてありがとう。市社協の移転に伴い、福祉プラザおもちゃライブラリーが令和4年度をもって終了しました。福祉プラザおもちゃライブラリーは、平成18年度に開設し、延べ2万7千人を超える方々に利用していただきました。また、延べ7千人を超えるボランティアの方々にご協力いただきました。長い間、ありがとうございました。市内23地区にある地域型おもちゃライブラリー、交流センターなどは引き続き実施していきますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。申し込み問い合わせは日立市社会福祉協議会まで。
最後に企業広告。この企業広告の収益は、ボランティア活動の振興に充てています。頼れる法律のパートナー、近藤法律事務所は、地域に根ざした総合法律事務所です。一人で悩まず、 お早めにご相談ください。企業法務、不動産問題、相続問題、借金問題、成年後見人など。茨城県弁護士会所属、近藤法律事務所、弁護士近藤聡、日立市上根町 1-2-15、港南ビル2階、電話0294-23-4355、営業時間9時30分から17時30分、土曜日曜祝日休み、http://kondo-lawoffice.jp/。ピアノ効果買取、ヤマハ、河合、ほか。ピアノの処分に困っている方、今後ピアノをお使いにならない方、高価買取キャンペーンを実施中。電話一本で簡単査定。査定は無料。
5月21日、日曜日までは、運賃無料サービス期間。
ぜひ、この機会をお見逃しなく。ピアノ買取、ピアノ販売、ヤマハピアノプラザ、フリーダイヤル 0120-27-0411、 株式会社串田ピアノ社、日立市幸町 1-7-13、 電話 0294-21-0411、 受付時間 AM11 時から。
編集発行、社会福祉法人日立市社会福祉協議会、郵便番号 317-0073、 茨城県日立市幸町 1-17-1、 日立駅前大型商業施設日立へ別館3階、電話 0294-87-7222、 ファックス 0294-24-2880、 メール h.sha.kyo@isis.ocn.ne.jp。 社協ホームページ8ページ右下に QR があります。この広報誌は、市民の皆様から寄せられた赤い羽共同募金の配分金で発行しています。以上で、声の写経だより、ナンバー166、2023年5月5日号を終わります。音声訳、日立リーディングサービスグループでした。